んだもんなのだ。今日は2024年6月3日月曜日なのだ。みんな元気にしてるかな。今日も株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局みようこそなのだ。今日はトレンドの記事を紹介していくのだ。さて今日はリスナーさんからのお便りも届いているのだ。まずはそれを紹介するのだ。ラジオネームとはもとうしょとうさんからお便りいただいています。学生時代に最も力を抜いたことを教えてくださいというメッセージをいただいてます。学生時代、うっわ懐かしいな。僕だったら授業中に寝てたな。先生の話なんて聞いててもつまんないんだもん。授業中に寝て先生に怒られるのもなんか楽しかったな。学生時代って自由でよかったな。さて今日紹介する記事は4つあるのだ。早速始めようなのだ。まず1つ目の記事はこちらなのだ。タイトル、無料&セルフホスト可能なブラウザ上で操作できる文字起こしツール、トランスクリプション、ストリーム、デビュー、トランスクリプション、ストリームは音声ファイルをアップロードするだけで自動で文字起こしと要約を言ってくれるツールなのだ。シークバーと文字起こし結果が連動しているから聞き取りが必要な部分を簡単に見つけることができるのだ。無料でオープンソース版が提供されていてセルフホストすることも可能なのだ。セルフホストするには GPU を搭載した PC が必要で Debian を使用してセットアップを行うのだ。 Docker イメージをビルドするかビルド済みのイメージを使用するかを選択できるのだ。起動後、音声ファイルをアップロードすると自動で文字起こしが行われ結果をダウンロードできるのだ。またシークバーと連動して文字起こしの再生中の部分をハイライトする機能や要約機能も備わっているのだ。標準の文字起こし AI モデルはウィスパーで英語での文字起こしが行われるのだ。日本語への対応は次回のアップデートで環境変数から言語を選択できるようになる予定なのだ。トランスクリプション、ストリーム、便利そうなのだ。特に自分でホストできるのがいいね。次のアップデートで日本語対応もされるのが楽しみなのだ。次の記事に行くのだ。2つ目の記事はこちらなのだ。タイトル、オープンアイが2020年に解散したロボット工学チームを正式に再始動する予定であることが報じられる。 AI 開発企業のオープンアイが2020年に解散したロボット工学チームを正式に再始動する予定であることが報じられたのだ。オープンアイは創業当初ロボット工学をミッションの柱に据えていたけど2020年10月にロボット工学チームを解散したのだ。解散の理由はトレーニングデータ不足だったのだ。その後チャット GPT などの成功で大きく成長したオープンアイはヒューマノイドロボットの開発を進める企業に積極的な投資を実施、また自社でもマルチモーダル AI モデルを搭載した会話可能なロボットフィギュア01を発表しているのだ。そして今オープンアイはロボット工学チームを再建するため研究エンジニアの募集を開始しているのだ。再始動するロボット工学チームは既存のロボットメーカーと競合するのではなく共存の道を選び、ロボットメーカーが自社のシステムに統合する技術の構築を担当する予定なのだ。また求人情報によるとロボット工学メンバーに採用されたエンジニアには外部パートナーとのコラボレーションと AI モデルのトレーニングが任されるようだなのだ。一方でオープンアイのロボット工学チームの元メンバーが設立したコバリアントはオープンアイが再びロボット工学分野に乗り出すことで限られた人材をめぐる争いが激化することを危惧しているのだ。オープンアイの動き注目なのだ。技術の進化でロボットがもっと身近になるかもしれないのだ。次の記事に行くのだ。3つ目の記事はこちらなのだ。タイトル、ゲーマーがストラテジーにあまり興味を示さなくなってきていることが調査で明らかに。ゲ ゲーマーがじっくり考える戦略性の高いゲームに興味を示さなくなっていることが市場調査会社クアンティック、ファウンドリーの調査で明らかになったのだ。2015年から2024年4月までの約10年間で157万人以上のゲーマーを対象とした調査の結果、ゲームのストラテジー要素の魅力度のスコアは 50% から 33% 台まで低下したのだ。この傾向は男性、女性ゲーマーともにほぼ一致しており、アメリカとそれ以外の地域でも大きな違いはなかったのだ。また、新型コロナウイルスのパンデミック以前から始まっていた緩やかで長期的な変化であることも分かったのだ。根本的な原因は不明だけど、ゲーマーが複雑なゲームを避ける傾向にあることは事実で、今後のゲームデザインやマーケティングに影響を与えるだろうなのだ。ストラテジーゲーム、僕も好きなのだ。でも、簡単なゲームも楽しいよね。みんなはどう思うかな？次の記事に行くのだ。4つ目の記事はこちらなのだ。タイトル、娘が東京で一番おいしいアイスクリーム屋さんのアイスクリームが食べたいと言っています。どこが一番おいしいですか？有益情報が続々集まる。東京で一番おいしいアイスクリーム屋さんはどこかという質問に対して、トイター上で様々な回答が寄せられたのだ。中でも特に人気が高かったのはベンキとシンチェリータの2点なのだ。ベンキはチョコレート、ジェラート専門店で、クリーミーで濃厚な味わいが特徴なのだ。シンチェリータはミルクやチョコレート、ピスタチオなどの定番フレーバーから季節限定のものまで、手作りのジェラートが楽しめるのだ。他にも、アクオリーナやリビスコなどの名前が複数人から挙げられたのだ。アクオリーナはチョコレート系が濃厚で美味しいと好評で、リビスコはイートインもできるお店なのだ。アイスクリーム、食べたくなっちゃうのだ。みんなはどこが好きなのかな？今日紹介する記事は以上なのだ。それでは最後におさらいをするのだ。まず、無料&セルフホスト可能なブラウザ上で操作できる文字起こしツール、トランスクリプション、ストリーム、デビュー。続いて、オープンアイが2020年に解散したロボット工学チームを正式に再始動する予定であることが報じられる。そしてゲーマーがストラテジーにあまり興味を示さなくなってきていることが調査で明らかに。最後に、娘が東京で一番おいしいアイスクリーム屋さんのアイスクリームが食べたいと言っています。どこが一番おいしいですか？有益情報が続々集まるなのだ。次回も楽しい情報をお届けするのだ。番組の感想や質問もどしどし送ってほしいのだ。それではまた会おうなのだ。ずんだもんでした。バイバイなのだ。